お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月24日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アルバニージ首相とヨーロッパ連合のフォンデアライエン委員長は自由貿易協定の最終合意に達しました。8年にわたる交渉を経たもので、両首脳は声明に署名し、それぞれの議会で承認を得た上で発効を目指すとしています。この協定により、ワインや水産物などオーストラリアの輸出品にかかる関税が撤廃される見込みで、経済には年間およそ100億ドルの効果があるとされています。アルバニージ首相は会見で画期的な合意だと評価しました。
This is a significant moment for our nation as we secure
世界第2位の経済圏との合意は我が国にとって大きな意味を持ちます。この協定により、人口およそ4億5000万人の市場との間で貿易や投資の障壁が引き下げられます。アルバニージ首相でした。また新たに安全保障と防衛分野でのパートナーシップでも合意しました。防衛産業での協力に加え、サイバーや経済安全保障、テロ対策などが含まれています。オーストラリアを訪問中のフォンデアライエン欧州委員長は、今回の合意は双方に利益をもたらすと述べました。私たちは偽情報の拡散や社会の信頼を損なう動きに直面しています。こうした中で社会全体の強さを高めていく必要があります。協力をさらに深めていきたいと考えています。フォンデアライエン氏でした。燃料供給の問題をめぐり、野党のエネルギー担当ダン・ティーハン議員は、連邦政府にさらなる対応が必要だと述べました。クリス・ボーエンエネルギー相は昨日、連邦議会で燃料不足の影響を受けているガソリンスタンドの状況を報告しました。それによりますと、ビクトリア州では109カ所で少なくとも1種類のガソリンが不足、クイーンズランド州では47カ所でディーゼルが、32カ所でレギュラーガソリンが不足しています。またニューサウスウェールズ州のミンス首相は、州内105カ所でディーゼルが不足しているとしています。ティーハン議員はイースター休暇を前に、より踏み込んだ対応を求めました。
イースターを
控え、あらゆる選択肢を検討すべきです。ディーゼルは1リットル3ドルを超え、ガソリンも2ドル50セントに近づいています。多くの家庭が厳しい状況に置かれています。影響を受けているのはオーストラリア国民です。さらに肥料が手に入りにくくなり、今後は食料問題に直面する可能性もあります。ボーエン議員はこうした事態にどう対応するのかが問われています。ティーハン議員でした。ニュースを続けます。アメリカのトランプ大統領はイランに対し、ホルムズ海峡の再開を求めていた48時間の期限を前に軍事行動を見送り、外交にさらに5日間の猶予を与えると発表しました。トランプ氏はイランの信頼できる人物と協議が行われているとし、前向きに進んでいるとしています。しかしイラン側はこれを強く否定しています。国会議長のガリバフ氏は、アメリカとの交渉は行われていないとした上で、トランプ大統領の発言は原油価格をめぐる市場の不安を和らげるためのフェイクニュースだと批判しました。国営メディアで読み上げられた声明です。
トラン
プ氏の主張は事実ではなく、アメリカとの交渉は行われていません。国民は攻撃を行った側に対する完全で屈辱的な制裁を求めています。すべての当局者はこの目標が達成されるまで、指導者と国民を固く支持します。改めてアメリカとの交渉は行われていません。金融や石油市場を操作するためのフェイクニュースが広がっているのです。国会議長の声明でした。 戦闘開始から3週間余りが経ったレバノンでは、これまでの死者は1039人に上っています。保健省によりますと、過去24時間で新たに10人が死亡しました。またイスラエルがレバノン国内の広い地域で住民に避難を呼びかけていることから、100万人以上が避難生活を送っています。南部でイスラエルの攻撃から逃れたモハメド・サレハさんは、現在ベイルートの海岸沿いでテント生活を送っています。道路が寸断されている状況でも、故郷の村に戻る決意は変わらないと話します。私たちは全く屈していません。これまでも何度も破壊されてきましたが、その度に南部は復興してきました。国境の地域に戻って、また生活を再建してきました。2000年以前も、その後も、そして2006年の時も同じでした。サレハさんでした。2015年から2025年までの11年間は、観測史上最も暑い期間となりました。世界気象機関の最新の報告によりますと、2025年は観測史上で2番目、または3番目に暑い年で、産業革命前と比べておよそ 1.43 度気温が上昇しました。各国は2015年のパリ協定で、気温の上昇を 1.5 度以内に抑えることを目指しています。国連のグテーレス事務総長は、早急な対応が必要だと訴えました。化石燃料への依存は気候だけでなく、世界の安全保障も不安定にしています。今こそ再生可能エネルギーへの公正な移行を加速させる必要があります。再生可能エネルギーは気候の安定だけでなく、エネルギーや国家の安全保障にもつながります。この報告は警鐘として受け止めるべきです。気候の混乱は加速しており、対応の遅れは命に関わります。これからの道は科学と常識、そして行動する勇気に基づくものでなければなりません。グテーレス事務総長でした。最後にスポーツ、そして天気予報です。まずはスポーツ。サッカーのオーストラリア代表、サッカルーズのアイデン・フルスティッチ選手は、ワールドカップ出場を前回より早く決めたことについて、余裕がある一方でプレッシャーもあると話しています。オーストラリアは前回、2022年大会ではプレーオフを経て、本大会のわずか5ヶ月前に出場を決めました。一方今回はプレーオフ前に出場を決めており、およそ1年前から準備できる状況です。今週末、国際親善試合を控えたフルスティッチ選手は、準備期間が長い分、期待も大きくなると語りました。少し時間に余裕があって、出場が決まっているという安心感はあります。ただその分しっかり準備しなければならないというプレッシャーも感じます。前回は準備する時間がほとんどありませんでしたが、今回は何ヶ月も時間があります。フルスティッチ選手でした。オーストラリアは金曜日にシドニーでカメルーンと、来週火曜日にはメルボルンでキュラーソーと対戦します。続いて天気予報です。お昼の時点での明日25日水曜日のお天気です。パース、晴れで最高気温は31度。アデレード、にわか雨の可能性があります。最高気温は27度。メルボルン、にわか雨、嵐の可能性があります。最高気温は28度。ホバート、一時的に雨が降るところがありそうです。最高気温は25度。キャンベラ、次第ににわか雨になるでしょう。最高気温は27度。シドニーは晴れ。最高気温は28度。ブリスベン、時々曇りで最高気温は30度。そして最後にダーウィン、にわか雨、嵐の可能性があります。最高気温は31度となっています。以上、3月24日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。